こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。火星の人類学者、脳神経科医とナジニンの奇妙な患者は、神経科医オリバー・サックスが脳の損傷や発達上の特性によって独自の知覚、記憶、行動様式を持つ人々を描いた症例エッセイ集である。現代はアンアントポロジストマース、事故後に色彩を失った画家、長期失明の後視力を回復した男性、サバン的才能を示す少年トゥレット症候群を持つ外科医、自閉症の動物学者テンプル・グランディンなど7つの事例が収められている。本書の目的は、マイナ神経学的状態を単なる医学的異常として列挙することではない。各人が失った機能、残された能力、新たに編み出した生活の方法を丁寧に追い、正常と障害の境界がどれほど単純ではないかを問う科学的な観察と電気的な記述を結びつけ、人が脳の変化を抱えながら自己をどう保ち変えていくかを考察するノンフィクションである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、症例を欠損ではなく一人の生活史として読む方法。サックスの記述で中心になるのは診断名そのものではなく、当事者がどのような世界を経験し、その経験を日常生活にどう組み込んだかである。神経心理学では損なわれた機能を特定して脳との対応を考えることが重要になる。しかし本書は検査結果や病変の説明だけで人物を完結させない。職業、家族関係、趣味、過去の習慣、本人の言葉をたどることで同じ症状でも意味が人ごとに異なることを示す。例えば機能の喪失は仕事や人間関係に深刻な制約をもたらし得る一方、本人が以前から持つ技能や関心が新しい適応の足場になる場合もある。ここでいう適応は失われた状態を美談に変えることではない。怒り、混乱、依存を含めて観察しながら、医学的なカテゴリーだけでは捉えきれない個人の連続性を描くことである。そのため読者は患者を珍しい症例として眺めるのではなく、変化した個体と脳を持ちつつ自分の人生を営む主体として理解するよう促される。これは臨床記録に人文学的な厚みを与える本書固有の方法である。次に、色彩喪失と視力回復が示す知覚は単なる入力ではないという事実。本書に登場する世界が灰色に見えるようになった画家と幼少期の失明後に視力を得た男性の事例は、見えることを単純な視覚器官の回復や情報受信として扱えないことを明らかにする。前者にとって色彩の消失は生活だけでなく画家としての制作や目的な秩序を根本から変える出来事である。けれども彼は以前の色彩世界をそのまま取り戻せない条件の中で、モノクロームの知覚に対応した表現と生活の在り方を探っていく。他方、長く視覚経験を持たなかった人にとって視力の回復は直ちに見て理解することを意味しない。形、距離、奥行き、物のまとまりを認識するには視覚情報を経験と結びつける学習が必要になる。サックスはこの対象を通じ、知覚が脳内の受動的な受信ではなく記憶、行為、文化的経験によって組織される営みだと示す。治療や支援を考える際にも機能を正常値へ近づけることだけを成功とみなす見方には限界がある。当事者がすでに気づいた感覚世界と生活の技法を尊重する必要があるという関与を持つ症である。さらに、サバンテ能力が問い直す能力を一つの尺度で測る発想、サバン的な能力を示す少年の事例は、知能、才能障害を単一の序列に置くことの難しさを示す。本書で問題になるのは、驚異的な記憶力や描画能力を天才という印象的な言葉で消費することではない。特定の領域で際立つ能力がどのように本人の知覚、反復、関心、生活と結びついているかを見ようとする点に意義がある。ある能力が高いからといって、社会的なやり取り、言語で理解、生活上の自立といった別の領域まで同じように進むとは限らない。反対に、従来の知能検査や教育環境が見落としやすい表現力が存在することも、この事例は示している。ここから導かれるのは、当事者を能力の不足だけで評価するのでも、突出した技能だけで例外化するのでもなく、能力のどつぼこを具体的に理解する必要である。教育や支援の場では本人の強みを伸ばすことが重要だが、それを本人の価値の唯一の根拠にしてはならない。本書は脳機能の偏りを説明しながらも、才能干渉対象に相性化せず、その人全体の尊厳と生活条件に結びつけて考える視点を提供する。そしてテンプル・グランディンの火星の人類学者という自己理解、表題作の中心人物であるテンプル・グランディンは自閉症を持つ動物学者として、人間の社会的な振る舞いを直感的には把握しにくい一方、観察と分析を通じて理解してきた人物として描かれる。火星の人類学者という比喩は、人間社会の内部にいながらその暗黙の規則をあたかも異文化の研究者のように学ぶ感覚を表す。 サックスが注目するのは、グランディンが社会性の困難を克服物語へ単純化せず、視覚的思考や動物への深い理解を自身の仕事と生き方に結びつけている点である。彼女は法要のような予測しにくい対人接触に困難を感じ、圧迫感を得る装置を用いるなど、必要に応じて環境や手段を工夫する。また自閉症を自分のアイデンティティの一部として捉え、仮にそれが消せるとしても自分が変わってしまうという趣旨を語る。この論点は自閉症を苦痛や支援ニーズのない状態として扱うものではない。わしろ困難への支援と当事者の認知的特性、自己定義の尊重を両立させる必要を提起する。現代の神経多様性をめぐる議論にもつながる最も重要な章の一つである。最後に脳の可塑性を、回復神話ではなく再編成の過程として捉える本書の各章例には、脳の変化に対して人が新たな方法を見出す姿がある。このため脳の可塑性が重要な背景となるが、サックスはそれを努力すれば誰でも元に戻れるという回復神話としては扱わない。失われた能力には取り返しのつかないものがあり、適応には長い時間、周囲の理解、環境の調整、既存の強みが関わる。記載を失った画家が新しい視覚世界に適応する過程や、症状を抱えながら専門職として働く人物の姿は、回復よりも再編成という言葉で理解する方が正確である。すなわち人は以前と同じ自分へ戻るだけでなく、身体感覚、技能、役割、自己像の組み合わせを変えながら生活を継続する。本書が示す希望は、障害を消去する約束ではなく、制約の中でも意味ある活動や関係を組み立てうるという可能性にある。同時に適応できた人だけを称賛する読み方にも注意が必要である。サックスの症例は特殊であり、すべての人に同じ経過や資源があるわけではない。それでも、治療の成果を機能回復の数値だけで測らず、本人の生活世界がどう再構築されたかで考える視点は、医療、教育、福祉に実践的な示唆を与える。結論として本書は、脳科学に関心を持つ一般読者だけでなく、医療、心理、教育、福祉に関わる人、あるいは障害、自閉症、知覚の違いをめぐる固定観念を見直したい人に適している。専門的な神経学の教科書として病態の仕組みを体系的に学ぶ本ではないため、診断基準や治療手順の詳細を求める読者には補助的な文献が必要である。しかし、臨床知識が一人の生活史と交差した時に何が見えるかを知るには極めて豊かな一冊である。実践面では支援や治療を正常化のみで評価せず、本人がどのような感覚世界を生き、何を自分らしさとして守りたいのかを尋ねる姿勢を養える。知的には知覚、記憶、感情、社会性が自明の能力ではなく、脳と経験によって異なる形を取ることを理解できる。同種の症例集と比べた際の際だった特徴は、希少な症状の奇抜さを前面に出すのではなく、医学的観察、本人との対話、文化的、倫理的考察を結びつけている点にある。サックスは患者を理論の証拠へ還元せず、変化の中で自己を作る個人として描く。だから本書は、脳の本であると同時に人間の多様な在り方を考えるためのノンフィクションとして長く読まれている。ご支援いただける場合は、オリバー・サックス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。